はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月12日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
すごい暑すぎてさっき車のハンドルが持てなかったよ、伊藤あそこです。
あじって
どこにいたんだ、
うん、ちょっとこの前に一個ロケがあって、うん、平置きの普通の町の駐車場を止めといたんですよ。そしたら3時間半でもう二度と触れないぐらい熱くなって、
卵が、温玉になるレベル。
いや、ゆで卵じゃない、
ゆで卵
なか目玉焼きができるぐらい熱いんじゃないですか、あれ。だからもう触れなかったんですよ、本当に。指先でも触れなかったから、もうお腹見えてもいいから、うん、T シャツ、うん、着てる T シャツ持ち上げて、それでハンドル持って、
前伸びちゃってますね。
お腹見えてもお腹見えちゃうじゃん。
見えちゃってもいいんですよ、
へそ出しる、
まあ、車の中だから
な。車の中だからね、ずっと。
昨日に比べれば5度近く低いですよ。
恐ろしいね。33度で5度低いって
昨日に比べたらね、このスタジオにある気温計
だとね。まあね、昨日は確かに。
でもね、日向に止めてある車はね、どうしようもないよね、あれ。
どうしようもないですね。
昔はなんかね、シルバーのなんか、
サンシェード。
なんていうの、はい、サンシェードっていうの、はい、あれ。
いやいや、今でもたまにね、
ああ、そうかそうか、
持ってらっしゃる。銀紙みたいなやつ。
持ってなかったのよ。
でもあれ、焼け石にミーズですよね。
でも少しはいいんじゃない、
焼け石にミーズ。
少しはマシですかね。
わかんないけど、直射じゃないわけじゃん。
まあ、直射じゃないですもんね。
何度ぐらいになってんだろうね。
わかんないし、もう、まず乗って一回顔しかめるじゃないですか。
わって。
そもそも、そんだけ暑いから。そもそも
暑いですよね。
で、エアコンとかオートっていうボタンにしてるんですけど、最大限の風を出そうとしますもんね、やつも。
はぁ、
そう、うるさいやつ、聞こえないやつ。
カーラジオ聞こえなくなりますからね。
カーラジオ、もう無理ですよ。ふわーっつってたから。ていうか、ここ着くまで、うわーっつってた。
叫んで
最後まで冷えなかった。20分ぐらい。
最後まで冷えなかった。つく頃に
みんないろんな体験してるのね。
そうですね、はい、暑いからね、
暑いからね、はい、外置きの駐車場か、
いや久しぶりに止めたもんで、例えば局とか行くと、文化放送もそうですけど、屋根の下というか中になるから、久しぶりに平置きの、ど日向の平置きに置いちゃったみたいで、朝早かったんであんまり思わなかったんですよね、止めた時は。太陽って動くらしいじゃないですか。
太陽、そうですね、上に行くらしいですよ。
でもところどころね、都内は駐車料金も結構高かったりするからね。
高い。私まさに今日止めたとこが、めっちゃ高かった。
そう、何その声を潜めて。
いや、なんか
めっちゃですか、
はい、おセレブ感
は。銀座と、まあ、銀座はもう度が過ぎてるじゃないですか、信じられない金額を、10分600円とか800円とか見たことありますけど。
そうだよ、平置きで枠があるじゃん、
はいはい、
あそこもあれなのね。俺もだいたいあんなの60分だと思うじゃない。
思います。
300円、はい、銀座20分なのね。
そう、10分もありますよ。20分
で20分ってひどいよなと思って。
日本で一番高いのは銀座なんですかね。
私が今まで最高はその銀座の10分か15分で800円だっけ、600円なんかお菓子のありましたけど、だけどなんて言うんでしょう、銀座とか新宿とかもうドセンターみたいなとこだとこっちもなんか覚悟してくじゃないですか。
六本木とかね、
はい、今日の街そんな
ドセンターじゃない、
ドセンターじゃないと思ってたんですけど。
高かった。
いやでも上がったかもしれない。一度昔止めた時そんな値段じゃなかった、
あ、駐車料金ね、上がってるよ、
会社が変わってんのかもしれない。いやいや、そういうんじゃなくてですか。
いや、変わってんじゃなくて上がってるよ。
普通に上がってんのか。
普通に上がってる。
言えないでしょうけど、どこか知りたい。
普通に上がってるよ、あちこち。
有名なとこですか、
麹町。
お、麹町
の、いや、麹町でも多分探したらあるんですよ。私は前そこがそんな高いイメージじゃないから、前止めたなと思ってスッと止めて見なかったんですよ、値段を。
後でびっくり。
いや、ちょっと法外な。
ぼったくりバーみたいな。
いや、麹町も都会ですよ、大都会ですけど、あれこんな
高かったっけ。
だけど高いよね、ちょっと高いよね。
はい、たまにあるんですよ、失礼だけど、なんていうの、町で油断してて。
そうなんだ。
そんな高い町じゃないって。
あれね、料金表貼ってあるけど、 あんま見ないよね、
はい、だからそれこそ銀座新宿行った時はちょっとでも安い、うん、あと上限のある駐車場、うん、遠回りでもいいから探して行くけど、うんうん、ちょっと街によってはちょっと油断してるんでしょうね。小島ち申し訳ない。
駐車場でも儲
かるんですね。油断させるいい街なんですね。人を油断させる。
あらいいこと言う。
何お前駐車場やろうとしてるんだよお前は。
儲かるなら。
で断密って書いてあったらみんな止めんじゃない。
断密パーキング。
断密ダンパー。
断密パーキング。
はい。まあ、
都内の土地はだけど自分で、まあ買えるか断密は。
そういや買えないです
よ。買えるか。
買えない
で止めてさ、あの下のなんとか番っていうのが上がってくるじゃないですか、はいはい、車。うん、あれ上がるときに断密さんの声でごゆっくりみたいなシステム作ったらみんな止めに行くんじゃない。
それか何回かに1回あーんっていう、
あいい当たりの今日何番があーんか分からないからみんな止めちゃう、
あーんって
駐車券を入れてくださいみたいな、
わー
そんなに焦って入れないでって、
わー最高じゃん、なんで私が興奮してんの、間違えた、そちらがね。
でも高いんだろお前のとこ。
高いです。
だってそんなシステムついてたらいいですよ、法外な値段で。
何日かに1回私が出勤します。
出勤するの、
はい、
あのどうするの、料金の、いや箱の横に立ってるの、
それあの掃除とかしてます、う
ん、掃除とかして
ます。あ感じいいね、いろんなコスプレで、
いろんなコスプレで、うん、甘さんとか、
いいじゃん。
うちの近くの駐車場安いんだけどさ、
はい、
安いんだけど料金入れてその下にお釣りが出てくるんじゃん、そこ の, あのビニールのベロベロがないところがあるのよ、
うん、
だから、
はいはいはい、
まあ、そこ安いからいくら取っても300円とか400円だけど上入れて、
はい、
でお釣りが600円ぐらい出てくると、はい、バラバラっ て, って出てきて地面に落ちるの。
そんなに
溢れ出ちゃう、
姿勢がいいよ。
チャリンチャリンチャリン。
そんなあります、一応あれ
だから
ちょっと出口のとこ上がってんでしょう
に、雨の日はそこの下に水たまりができるのね、
やだ、
うん、だから入れたらもう俺は分かってるから、傘持ってて入れたら両手でチャリンチャリンって両手で
キャッチできるんだ。
キャッチできる。
そうですね、取りこぼすとトレビの泉になっちゃいますから、かか
飛んでくる金を
1円たり
とも落とさない。
だってそうしないと下の水たまりにはまっちゃうんだもん。だって
すごい、
うん、直してくんねえのかなとかも
言い
なが
ら、水たまりにお金探しに行ったら結構
たま、うん、落ちてねえよ、
落ちてないですかね。
一回たまったらほら、うん、日本人人間ってほら、うん、水にお金投げる習性あるから、
水にお金入れがちですよね。
水たまり
トレビの泉とか、
水たまり
なんであれ水見ると金入れるんでしょうね。
なんでしょうね、
知らないよ俺。だって
だからどっか富士山の湧き水かな、うん、とかが出てるとこがどっかに絶対にお金入れない、投げ入れないでくださいってどっかで見たよ。
ああ
水質が変わっちゃうから、
ああ
お金が。
そうですね、ドア、ドア特に危ないです。
みんな投げちゃうっつって
。ああ
なんかありましたね、ニュースになってた気が
する。ああでもあれだろうね、なんか向こうでローマか何かで後ろ向きに投げて、
お願いが叶う。
あれなんだっけ、ローマの休日に出てくるとこ、はい、あの広場のとこでしたっけ。
あそこはもう小銭だらけになってるんでしょ、だって。
ああえ、あれなんですか、うん、後ろ向いて、何したら、
後ろ向いて願いを込めて投げるといいって言います。
あ、叶うっていうだけか、はい、
でも今禁止なんですよね、今やっちゃダメだって。
あ、そうなの、
なんか、
なんで
どっちゃり溜まっちゃって。
あ、そうなの
って聞いたんですけど、あれ違う、
そのお金って誰のものなんですか。
いや、鹿何かが持っていくんじゃねえの。
あ、鹿、あ、そうかそうか、
いや、わかんないけど全然知らないですけどもね。
横領です、うん、
やめなさい。
横領じゃ、横領じゃない。
お掃除もしなきゃいけないからね。
誰かの懐に。
はい、今回も断密さんのプレゼントです。
嬉しいね。うん、
今回は前回と同じですか。
はい、そうですね。うん、はい。
お酢、
力士、
力士、
父牛、握り寿司。
いいね、
は
い。
エコバッグ手作りの全員野球というステッカーも入ってます。
はい。はいはい、ね、思ったんですけどね、
うんうん。
エコバッグって難しいね。
あ、なんで？
生ものを入れる、うん、未だに勇気が出ないです。
どういうこと？
刺身を一昨買いました、
はいはい、
エコバッグに入れるかな、うん、入れないかなで悩みます、ね、
わかる。
あ、どうして？
なんか汁が、
うん、
でおシールが、う
ん、その要はエコバッグの清潔性ですよ、
ね、うんうん、あ、なるほど、なるほど、なるほど、
はい、で結局そうするとスーパーの、うん、あのビニール、はいはい、ポリ袋っていうか、なんかビニールあるじゃん、
は
い
は
い、
カラカラ取るやつ、
カラカラ取るやつで開かないやつ、私の知ってじゃん、あれに入れた時に、うん、何が エコなのかもう分かんなくなるよね。
もうゲシュタルト崩壊ですわ。
一回あそこでビニール挟むなら、はい、いいのかなとか思いながら。
そうなんだよね、もう難しいんだよね。エコバッグが、
はい、
エコバッグっていうのビニールのパック、あのゴミ袋、
はいはいはい、
でスーパーでお金かかって買えないから、うん、あの家に帰って、
はい、
うちのゴミを出すときに、
はい、
あのビニールの袋ないじゃない。
ないですね、
はい、
だから今それが売れてるんだってね。だから
半透明に直接生ゴミを入れるのも気が引けると、うん、そこでスーパーのビニール袋は役に立つと、うん、
役に立
つ。だが有料になってしまったからどうしようと、ね、今ここですね。
で結果買って、はい、買いましたもん、うん、私もちっちゃいやつ、
あのポリ の、 あの50枚入りとか、はい、30枚入りとか、ま
あ、新聞ではなんかあのおむつとかね、ああいうのはどうしてもこう、
そりゃそうだ、
1枚ねビニールに入れた方が、うん、
匂いもね、
うん、で日々のことだ、引き取る人もねやっぱり気になりますから、うん、匂いとか感染症とか、うん、
じゃあ結構なんかちっちゃな問題に見えて、なんか広がりは大きいね。
あと、ね、女性もね、うん、
あそうですね、
入れるでしょ、
使うものもあるから、
はい、だから掘り下げるとすごい大きい問題、30オーバーの人がプールにどんな水着で行ったらいいかって悩むぐらい有識問題ですよ。
ちょっとそれが、うんうん、うまく並べられない朝子がいるけど、
いやもうだってじゃあ水着で海行きましょうって言った時何着てきます、最近すごいそれ。
私この間まさにちょうど着たやつは、うんうん、25年前に買ったラコステのビキニ着てた。もう毛玉になっちゃったんだけど。どうせ見ないだろうと思って。
25年前。
ラコステの。タオル地だからちょっと毛玉がひどいけど。
パイル地の、はい。
パイル地っていうの、はい、そういうの。そうそうそう。
ビキニですか？
ビキニ、ラコステ。やっぱ一番面白く映るから。
え、プライベートだったらどうします？
だってそれしか持ってないから、結果、それよ。私前。はい、あのスパリゾートハワイアンズ行った時それ、うん、ラコステ着てたよ。
だって、うん、ビキニ
だ、オーバーサーティーもぜひビキニみんなつけてほしいですよね。
ね、
うん、あの全然
いやいやいやいや、
海外だっておばあちゃんが超おしゃれなビキニ着るじゃん。
ビキニ着てます。
あれに憧れてんのよ私。
ブラジリアンな、
あ、うん、もういろんなヨーロピアンな方でもね、なんか一回映画になりましたよね、可愛いファッション。
なんかでもビキニの方がなんかあっけらかんとしちゃって、
かえ
って太っててもちょっとあのぽっちゃりしてても
そっちの方が
いいというか、あっけらかんとしてて、
私もそこに
かえってなんかこうワンピースでなんかこんもりしちゃうよりかも、
こんもり、そう、あとワンピースで、うん、例えば太ってるのを気にしてる時、うんうんうんうん、とかだと、うん、ちょっとこう今も売ってんのかな、昔なんか締め付けのちょっと強めの
補正っぽいやつ
なんかだと、はい、すごい布がギュって縮まる水着が売ってたんですよ。
岡本夏希さんがね、うん、着てらしたような、
着てたかな、はい、あでもそうね、はい、ぴったりの、はい、でもあれってやっぱ着る時にものすごい苦労するっていうか、
うんうん、あそうなの、
キツキツだからやっぱ少しずつ、うん、うんってやるから、はい、それを着替える場所で人に見られる方が恥ずかしいから、うん、だったら毛玉だらけ の25年前のビキニの方が
25年前
下手したら、だって下着と一緒だからパンツとブラジャーみたいな感じで家から着てって脱いだらいいじゃん、
う
ん、
あそっか、楽ですね、
楽なの、
物持ちいいな、でも
ねえよく、う
ん、逆にそんな多用しないですしね、そんなに海行く子じゃなかったから、25
年前ですよ、
25年前、やっぱ流行りしたりがないね、ラコステは。
ワニさんはね、
大昔でこんなこう腕を上げてる水着の写真を伊藤麻子さんに見せてもらったことはありますけど、
私ですか、
はい、それその水着ですか、なんか
それが思い出せないんですけど、
え、何ですかその、
手を上げてこうなんかセクシーポーズを撮ってるプールサイドの写真を大昔に見せてもらったことなんですけど、
ラコステじゃないですか、それじゃないですか、
それですかね、
ちょっと記憶がないけど写真撮ってんならラコステじゃないですか。
そんなセクシーポーズで、
いや、ならないよ、セクシーにはならないよ、手上げた方がウエストができると思って手上げたんだよ。
三浦がどっか行った時にワンピース着てるんだけど、ワンピースあいつスタイルいいんだよ、
めっちゃいいですよ、で
足長
い、肌も綺麗だし、
サングラスかけてて、うん、かっこいいよ、それを俺の携帯に送ってきたの。
なんか親友だから
知らん
仲良しだから
仲良しだから、
そうそうそう、
友達に水着姿を見せるって普通ですよね。
いやそれをちらっとうちで見てたら女房が何それとか言うから、
あら、やきもち、
いやいや、うん、いやだからこれあのサングラスでよく顔が分かんなかったのね、で遠くからの遠くからのショットだから、うん、いやだからこれ三浦だって言ってんだろう、う
ん、お友達です。
うん、奥様としてはちょっと、う
ん、なんだ、何ですか何ですか、
これ本当三浦さんみたいな、
わからないわよってメガネかけてるから、う
ん、いや三浦どっかでね番組でもなんか水着の写真出して、うん、そう
めちゃくちゃスタイルいいの
ね、うん、足が綺麗なんですよ、
真っ白なの美しい、
どう、何、うん、どうやってケアしてんでしょうね、
うん、
持って生まれたもんもありますよね、うん、多分ね三浦さんなんて、うん、
あと体験の少なさがやっぱしね、
え、
いや知らないけど
透明感を失わない、
透明感を透明にどんどん透明になっていってるんじゃない
か、透き取っちゃうのかな、
最終的には透けるっていう、
え、どうしよう三浦さん、最後アクリル板と分かんなくなっちゃった、どこからがアクリル板で、どこからが三浦さんか
透明感ありすぎじゃないですか、
水着だけみたいにな
っちゃった、本当の透明
な喋るアクリル板で大ブレイクしたりして、
洋服だけが動いて
触ってみるとちょっとほんのり温かいって
何の話だ
よ、
え、さ、オーバーサーティーの水着事情ってそんな感じなんですか、
うん、全然いい
と、すごい悩みますよ、
いいと思いますけどね、
すごい悩んだ、
でもそうか皆さん、うん、あれなのかな、私はやっぱり面白商売やってるから、うん、面白くなってもいいと思ってるから、どう、本当にどうでもいい、よかった
な、本当にサイト、水着のサイトとかで見ると、うん、ママ水着とか、うん、30代水着とか、うん、アラフォー水着とかで検索して、うん、なんかこうみんなどうしてるみたいな、うん、悶々とされてる、
でもそれもお母さんとして行く、うん、3,40 代の方と、
うん、そうなんですよ、
独身で行く 3,40 代の方、多分デザイン変わるでしょ、
そうなんですよ、
そっか、大変なのか、みんな
高いの水着って、
高いですよ、
1万ぐらいする、
もっともっとしますよ、
え、あんな布少なくのに
ねえ、うん、ラコスってさ、1万したから、まあ25年前なんで物価が違うからちょっと分かんないけど、
今そのやっぱりしますって、ある程度
25年前の値段はあまり当てにならないね
そうですね、1万しなかった気がするけどな、
うん、今しますって、水着
高いのかね、
だってあのファミレスの紙ナプキンみたいなやつだって3万ぐらいしますよ、
あ、そう、
はい、何ファミレスの紙ナプキンみたいな
デザイン
水着って、そんなのある、
壇蜜さんが一番最近買った水着ってどんなのでいくらなんですか、
私のは韓国製の水着で、うん、それで、上下黒で、なんか
ビキニ、
上下ってことは邪悪なフワちゃんみたいな感じですね、
あ、ちょっとスポーティーっていうか、はい、はいはいはい、
それの真っ黒版で
セパレートでね、はい、
2つ合わせて水着じゃなくってあのトレーニングウェアとして買ったんで5000円、
ああ、
まあまあ、そ、まあ
それはまあ分かる、
なんか悪いフワちゃんみたいな感じになりました、
ブラックフワちゃん、ね、
ブラックフワみたいな感じになりましたけど、
でも本当は1万以上するんだ、
いや、もっとやっぱ1万オーバーの水着多いですよ、競泳水着だ
って、飾りもパレオ、もうパレオって言わないのか、布を巻いたりとか、はい、プラスアルファが
パレオ着てます、着てます、うん、またサイドブーム、
あ、そうなんだ、
はい、あとあのワンショルダー、
まあそう、
小林克也さんのエプロンみたいな、
ワンショルダー
あ、片側の形か、はい、こう布がないって
のも、ね、はい、あれでハイウエスト、今、
あ、そう、ワンショルダーってなんかドレス見ても何してもなんか不安定な気がしてしょうがないんだけど、ワンショルダーなんで着るかな、
ドキドキ、そう、だから私も小林克代さんにはドキドキしてるんですけど、
いや、エプロンは下に服があるじゃん
いや、もうなんか克代ってなりますけど、
あと自分の肩のバランスも気持ち悪そうじゃないですか、
う
です、
もうこれだけ暑いんだからさ、もう都内もね水着にパレオみたいな感じにしてくたいかねどうせだったらね、
ありがたいですね、
ちょっとはしゃいじゃうぐらいでね、うん、でパレオと同じ柄のマスクを一緒にセットにしてもらったら、
かわいい、
かわいいじゃん、セットでね、トータルコーディネート、
トータルコーディネート、
街中海の家にしてほしいですよね
今年日本中の海の家が閉まってますからね、やっぱり尖閣だからね、
救済作戦として、
俺はちょっとあれ出遅れたけど賛同するよそれは、まあ、街中
海、太田さんの好きな水着はどんな感じなんですか、
ね、うん、やっぱりあのビキニがいいですよね、
どういうビキニ、ビキニも種類いっぱいあるじゃないですか、
ありますよ、
三角ビキニみたいな、布少なめもありますし、
007に出てくるようなビキニだよ
ボンドガール、
ボンドガールは ちっちゃいでしょビキニ。
ビキニちっちゃいよボンドガールは。
あれちっちゃいですおでんのこんにゃくみたいなやつ。
なんだそれ。
ちっちゃいよ。
ちっちゃいです。厚みもある
しね。厚みもある
し。ちっちゃいてなんかねあの中に詰め物なしのなボンドガールの。
あれ信じられないよな、うん、あそこにしか布がないのに、うん、ずれないもそうだし、うん、ちゃんと。うん、お胸が丸いっていうか、うん、ちゃんと形があるじゃん、は
い、あるんですよ、うん、あれおかしいです
よ、ね、寄せてあげてしてないってことでしょ。
してないですよ。
だってあんな布地少ないんだから、うん、どうしてあれあんな貼ってんの、
うんうん、おかしいですってあれ、
ね、網タイツも履いてほしいかな。俺たち何か
ね、まあ、そんなおっしゃるのはね来週ビキニに網タイツで、
まあ、都内で海の家開くよそしたら。
え姉さんやるんだ。私も
都内で、ね、うん、都内で海の上やるよ。氷屋さんみたいなやつね。
あれだけだね。で特別料金払うとトップレス道場が出来上がります。
あら素敵夢の国じゃない。
全員男性です。
え全員何が。
トップレス道場は全員男性です。
男性はトップレスじゃん、
はい、トップ
レス。男性は大体トップレス
じゃない。みんなもうポロリです、うん、それもう暑苦
しい。男は別にいいよランニングシャツでも何でも着ててね。
男はいいんでしょ、うん、厚着しててもいいんで
しょ。厚着してても毛が着てたっていう男
は、ね、汗びしょ。
女性はトップレス。
よくわかりませんけども、
ねね、はしゃいだ夏にしたいけどね、まあ、
もうなでもなそういう青春みたいなのはどんどん遠く向こうにどんどん行って
本当ですね、うんうん、今年がまた遊べないから余計ですよ ね、うん、なんかね。で
も、もう何年か前から海なんか行く気もしねえもん俺。
なんでですか。
いやもう暑くてなんかあんな日差しのとこに行くの嫌だ。
あと人混みとかね。
まあそれもあるけどね。
人がいなければまださ、
うん、プライベート的な。
あでも去年行きましたわ、うん、そういえば大久保さんと沖縄行った時に、うん、
あ言ってたな。
そういえば、うん、その時ラコステですよ、う
ん、どんなの。
25年前の日に。
大久保さんはなんだっけな、なんか最新だった気がする。
ちゃんと買って最新の。
うん。でも分かんない、あのなんライフジャケット着ちゃったから、うん、
あ
ほぼお互い見えてない
の。まあ、まあ、でも
ライフジャケット。
ライフジャケット。
あれか。
っていうかまあいいわ。大久保が何着てようと。
いやいや、まあ、興味津々ですよね。なんか探しときます。
全然
写真。
ラコステと。
ラコステと、
ね、いいですそれは。
大久保が何着てようとね。
はい。うん、いや、まあね、いやなんか不思議な色気ありますからお楽しみに。
大久保さんってグラマーですよね。
グラマラスレディよ、う
んうん、なんかトランジスタグラマー
って40代最後のお宝ショットよ、
うん、なるほど。だからどうでも
いい。なるほど。なるほどって言っちゃった。一番興味ない人の相槌。
はい太田さん、
はい、今日は朝日新聞の記事まずご紹介します、うんうん、広島への原爆10日後に降った黒い雨、これを国の援護区域対象外で浴びた住民の方々84人全員に対しまして被爆者健康手帳を交付するように広島県と広島市に命じた広島地方裁判所の判決について、うん、広島県と広島市と厚生労働省は昨日、控訴することで合意したということなんですね、うんうん、で被爆から75年を経まして原告がまあ相当高齢化されているということなども一応検討したんですけども判決が援護の対象としてきた雨が降った地域などの被告側の主張を全面的に否定した内容だったことなどから、控訴の判断に至ったということです。健康被害について、病気の原因が被爆にあるのかを科学的に検証すると述べまして援護の対象の拡大についても検証の結果次第としてるんですけど、これ広島県や広島市は判決ができた時に国に対して控訴しないでほしいというふうに言ったんですね。ところが国は、科学的にちゃんともう一回調べたいと。で対象地域がもしも広がればより多くの人が救済されることになるかもしれないからもう一回ちゃんと調べたいということを、広島県広島市に行って、じゃあそういうことだったら分かりましたということで、まあ、控訴という判断に至ったようなんですけども、まあ、まあ、先ほども言いましたけど、84人の原告の方々が高齢化しているので、もう一回科学的な検証をしたりとか裁判の手続きを進めると、うん、ひょっとしたら中には亡くなる方もいらっしゃるかもしれないので、うん、このあたりのことを踏まえてその原告の方々は控訴を断念してほしいと一貫して言ってたんですけど、うん、やはり控訴するという国の方針、うん、広島県広島市も受け入れということのようですね、うん、
これは横断幕を上げてね国に控訴を断念を求める集団訴訟の支援者たちっていうね、
はい、
写真が出てるけど、はい、ここまで控訴してもう控訴これでね決心してほしいって 思ってたわけだよね。
そうですね。
それをなんか雨の範囲とか、うん、いろんな
要素科学的なもう一回検証を
という検証するって、うん、75年前のことをもう一回75年かかってもまだもう一回検証するっていうのがどうなんだろうね。うん、
なんか時間が有限だって残念ながらそう思ってるんじゃないですか、
はい、
訴えてる方々は、
うん、そうだね。最初はもう国だけだったんだけど、これ広島県も、
はい、広島市ももう控訴ということですね。広島市も
控訴っていうのがこれは何、うん、国側に
そうですね、まあ、説得されたというか、うん、ひょっとしたら科学的さっきも言いましたけど検証で、うん、対象地域が広がれば救済される人ももっと増えるということもあるぞということで、うんうん、まあ、控訴ということになったようですね。
まあ、これを控訴しないともっと逆に訴訟の範囲が大きくなるかもしれないっていうことですか。
そうですね、もっと救われる人がいるかもしれないので、うん、っていうことで
控訴、そこに補償はちょっとできないと。
いや、逆にその保障する範囲が広がるかもしれないんで、うん、国の意向を受け入れたっていうことですね。
ああ、なるほどね、は
いはい、一回調査し直したら広がる、うん、かもしれないっていう、うん、はいはい、ことの。
そしたら調査の、ね、時間とかをもっとこれぐらいかかりますとかっていう指針が出れば、うん、皆さん安心できますよね。
かもしれないね、はい、ということはまだ続くってことですね。そういうことですね、
はい、うん、続いてはこれは毎日新聞のこれは毎日新聞の記事ですけど、国民民主党の玉木雄一郎代表は昨日の記者会見で、立憲民主党との合流をめぐって党内の賛否が割れていることから、党を分割する分党を行う方針を表明したということなんですね。合流推進派と慎重派がそれぞれ新しい党を結成して、合流推進派は立憲民主党と合流と、慎重派は今まで通り国民民主党として活動するということなんですが、うん、ただ泉健太政務調査会長はその後の会見で、役員会では玉木代表の分党の提案は了承されていないという認識を明らかにしていて、うん、まあ、代表と政調会長のその捉え方が違うということもあるようなんですけど、うんうん、なかなか安倍一強に対して選挙で勝てない野党はやっぱりこう分かれてると弱くなっちゃうんで、小選挙区制の中で一つの大きな塊にしようとずっとこの話し合いをしていたんですけど、結局うまくいかないようで、一方の大きな塊国民民主党は二つに割れるということのようですね、
はい、ただこれでも選挙の時だけはいろんな小選挙区で、まあ、共産党も含めて、まあ、頑張ろうみたいな話はしてる。
選挙協力にはなるかもしれないですけど、ね、一つの党にはないということのようですね、う
んうん、なんかさ、もうちょっと水面下でやりゃいいのになっていう気もしないでもないんだけどね、うん、で揉め、それはね、揉めに揉めてるところもあるでしょう、まあ、いろんな党が一緒になってんだから、
はい、
ね、元社会党の人もいればねっていうことなんで、あとはなんかこう連合も絡んでるからね。
そうですね、連合は2つが一緒になってくれた方が支援しやすいということでバックアップしてたんですけど、まあ、連合の中でも意見が違う炭素もあってっていうことのようですよね。
ただ漏れ伝わってくる噂によるとだよね、本来ならば今与党は、まあ、今の政府がね、こう支持率が 30% を、
う
ん、
そうですね、だいぶ下がってきました、
近くになってきて、言ってみればめちゃくちゃ大きな 30% だから、はい、ね、うん、それを支持な人 70% もいるっていうことだから、
はい、
うん、ねえ、頑張ればなんかこう、うん、まあね、結構拮抗する議席は取れるような気もするんだけど、うん、それがあればなんか国もね、なんかいろんな意見があって動いていくと思うんだけども、はい、なんかこう一番最初に漏れ伝わった話は党名は絶対変えないとか、
うん、
なんかこうちょっとまあね、まあ、いろんな思いはあるだろうけども、はい、考えりゃいいじゃんなとか思っちゃうけどね、うん、外側から中の事情知らないからね、
はい、
見てたら、
う
ん、で分党っていうのもなんか政党交付金とかいろんな関係も あって、
う
ん、
もらいたいっていう気持ちもあるかもしれないですね。
あってなんか結構今お金今あの持ってるらしいもんね、
うん、
噂では、うん、それをどうするかっていうのもあって分頭っていう形になったと思うんだけど、やっぱりちゃんとまあ二大政党に行き着くかどうかは別にして、うん、きっ抗してないと片っぽがもしかしてすごい悪かった時にこっちがこうねアメリカみたいにね
応戦できないです
よ。そうなんだよ。まあ、アメリカの選挙はどうなるか分かんないけど、はい、でも少なくとも共和党と民主党でこうやり合ってる形がね、どっちを支持するか、まあそれ以外の人たちもいるんだろうけども、まあ、そこにある程度集約されるよね。
なんかざっくり分けてっていうのが想像できますよね、アメリカだと。
はい、まあね、簡単なこと言えばなんか大きな政府にするか、ね、あの新自由主義の、まあ、小さな政府にするかぐらいのそういうくくりでもいいと思うんだけどね、うんうん、ただどっちにしろこういろんなね自由は言論の自由も思想の自由もね、いろんな権利も守っていけるような社会にしてほしいと、はい、うん、ね、国が強権を発動するようなシステムにはしてほしくないよね、うん、さあ今日も始めましょう。